それでは、古文背景知識ナンバー1についての解説をしてみましょう。そのナンバー1には、仏教的な背景としての空の概念、いわゆる色即是空、空即是色という時のあの空、という言葉の概念が書かれています。大乗仏教の根本理念の一つに空という概念があります。空イコール虚しさ、虚無主義、ニヒリズムなんて考えている人が多いんですけども、それは大変な誤りです。仏教の空という概念はヨーロッパ的な虚無主義、ニヒリズムとは全く違います。ここで皆さんに質問ですけども、そもそも仏教というものはこの現実世界、この世、現世というものをどういうふうに捉えているんでしょうか。そうですね。そこに書いてある通りです。仮の世、過小な世の中、そして永遠に続くものは何もないという意味の無常な世の中と捉えているわけですね。この仮の世という考え方、日本の古典文学の中にも非常によく出てきますので、この仮の世という考え方は大事だと思います。つまりこの目に見えている世界というものは存在しているように見えて実は実体がないんだという考え方をするわけですね。その幻の実体のない、富や名誉や恩愛や愛欲という、様々なこの属性における欲望にとらわれるところに人間の苦というものが、苦しみというものがあるというふうに2500年前の釈尊お釈迦様は考えたわけです。例えばこれを聞く、受験生の皆さんが18歳とか19歳であったとして、私が初めて、予備校の教壇に立ったのが33年前です。では33年前に今あなたという自我を持った一人の存在があるんですけども、その33年前にあなたは一体どこにいたんでしょう。どこにもいなかったわけですよね。今あなたの体を物質的に構成している様々な微粒子というものは、33年前にはロッキー山脈の谷川の水の粒子だったかもしれない。太平洋の海原の上に浮かぶ白い雲の粒子だったかもしれない。そういういろんな微粒子が生成流転を繰り返して今あなたという物体を作っている。そういう目線で見ますと人間の存在っていうのは本当に仮のものなんですね。一瞬のものであってどんどんどんどん移り変わっていく。つまり仮な世なん、仮の世の中であるということになります。宗教ってものは面白いもので、どんな宗教でも、死というものをどう捉えるか、死というものをどういうふうに克服するかっていうところにポイントがあると私は思います。キリスト教の場合には、イエス様の贖いによって、我々は死から復活するというふうに考えています。その復活によって一種の希望を見出して、死に打ち勝つというような感じになっているわけですね。で、これに対して仏教の死に対する乗り越え方っていうのは非常に面白いと私は思うんです。というのも、今言ったように人間の生というものにそもそも実体がない。生というものはあるようで実は、ないようでもある。つまり、生に実体がなければですね、その裏返しとしての死に対して、恐れたり、恐怖を覚えたりする必要もなくなるわけですね。簡単に言えば、生に実体がなければ死にも実体がないというような、そういう捉え方で、死というものを乗り越えていこうとする。そこが非常に仏教の面白いところだと思います。ところで、人間というのはですね、この、いろんなものに囚われます。猿みたいな動物だったら、スクリーンに映った、バナナの映像を見てですね、それを手に入れようと思って一生懸命やるかもしれません。それは旗から見ている人間からしたら本当におかしいんですね。スクリーンなんですから、実体はないわけですから、そのバナナを食べようと思って一生懸命やったって、それは猿知恵だってことになる。しかし、案外人間も同じようなことやってるんじゃないかっていうふうに仏教は考えるんですね。ありもしない権威だとか、ありもしない恐怖だとか、ありもしない名誉だとか、ありもしない属性の何かの執着の対象、そういうものにとらわれて、人間は焦ったり恐れたりしてるんじゃないか。そういういろんな煩いを仏教では煩悩と言うんです。 煩悩という漢字、記述系の大学では書く時がありますので、そう難しい漢字ではありません。患いと悩むという漢字で煩悩ですね。そしてそのような様々な煩悩にとらわれることを執着というんです。この執着という単語は仏教的な記述問題またはセンターなどの説明問題などにおいて非常にキーワードですね。仏教が一番嫌うものは何かと言いますと、一言で言えば執着です。この世の仮のもの、実体のない、ほんの仮染めでしかないものに人間が囚われたり執着したりする。そこに人間の苦しみがあるんだというふうに考えるわけですから、何よりも仏教ではその執着というものを嫌うわけですね。執着は捨てなきゃいけないということで、そういうセンテンスによく出てくるわけです。で、心に平安を得るためには一刻も早くそのような苦から逃れなければならない。これを出離と言ったりします。出ると離れると書くわけですね。またそのような気分になればこの現世のことがすっかり嫌になってしまいますから、世を厭う、まあ嫌になる、厭う、というキーワードも出てくるわけです。これを難解な仏教用語ではオンリエドとも言います。この世を汚れ、厭い、そこから一刻も早く離れるといった意味なんですけども、これが、後に出てきます、背景知識のナンバー12番に出てきます、不浄観説話などにも発展していくわけです。そういうわけで、自らの自我が欲望を捨てて、煩いを離れて、心からすっきりして、もう、幻の属性にはこだわらない、執着しないといった自由な境地が空とか空弱の境地なんですね。ですからそれは非常に透徹な深い無常の悟りになるわけです。何者にも囚われない生死をも超越した自由な境地ですから、ヨーロッパ哲学の虚無主義とかニヒリズムとは全く違うものなんですね。私が、高校3年生の時に、禅宗座禅なんかします禅宗の、問答集っていうのがありまして、それを安心問答と言ったんですけども、その安心問答を読んだ時に大変、印象深かった一つの話があるんですね。中国の禅宗の祖となりました人はダルマという徒来僧です。インドから来られた方ですね。いわゆるダルマさんダルマさんという時のダルマという人なんですね。壁に向かって壁面三年座禅を組んだというダルマという人。で、その人のところに中国の禅宗の第一祖となりますエカという人が入門に来るんですね。そして、座禅をしておりますダルマに向かってエカがこんなふうに言います。我が心休んです。こう、しよ、我が心を休んでしめよ。先生、私は自分の心が安らかではありません。どうぞ先生、私の心を安らかにしてくださいって言うんですね。その時ダルマは振り向かずに座禅を組んだままこう答えます。汝が心を来たらしめよ。お前さんの心というものを持ってきなさいという謎のようなことを言うんですね。それでエカはそのダルマの座禅をしている洞窟の外へ出まして、雪の中に一晩中立って考えたんですね。先生がおっしゃった心を持ってこいってどういうことなんだろう。ところがとうとう答えがわからないまま朝になりました。そしてエカはダルマのところにもう一度行きましてこう言うんですね。心を求むれど心は深とくなり。先生、私は心を探して持ってこいとしましたが、いや、心というものは手に入れることができません。不可得なものなんですというふうに答えた。するとダルマが答えるんですね。汝の心を休んじおわんな。お前さんの心を安らかにしてあげたよって言うんですね。これでお話終わりなんです。どういうことでしょうね。私も最初読んだ時は狐につままれたような感じでしたけども、要するに大乗仏教の考えにおいてはですね、人間の自我、心というものもまた空なるものなんですね。つまり実体がないということです。その実体のない心なんかに、自分の心なんかにとらわれるなということですね。つまりないもので悩むなということですね。まあそういうの言葉を私は高校3年生の時に、18歳の時に、非常にこの思春期の自我が強い時に、敏感な時に読みましたもんですから、その 心というものにとらわれるな。自分の心もまた流れていく一つの仮の僧でしかないのだっていうふうに、ポーンと言われたときに、なんか非常に突き抜けたような、非常に深い印象があったことを覚えてます。まあそういうわけですから、自分の心に対する執着も含めてですね、仏教が嫌うのはその執着だということです。まあ話を元に戻しますが、患いから解放されれば誰もがスッキリします。スッキリすると分かっているのに、どうしても仮初めなこの現世に対する未練が残ってしまうものにいろいろあるんですけども、例えばセンターの問題の説明、正誤問題で、恩愛の情立ち難くなんて出てきたら、恩愛の情というのはどういう感情なんでしょう。それもそこに書いてありますね。親子の情愛のことを恩愛の情というんですね。男女の愛欲ということもあります。それから、古文単語としての名利とか名門と言いますと、どういう、煩悩になるんでしょう。名利名門こそ苦しかりけれ、堅いのみこそ楽しけれ、という有名な中世のお坊さん、曹我聖人という人の語った文句がありますけども、名利名門というのは、この属性における地位や富や権力や名声といったような、属性に対する煩悩ですね。これを名利とか名門というわけです。で、そういう名利とか名門にとらわれることは、仏教的には悪である、良くないことである、というふうに考えるのが仏教の考え方です。ところで、そのプリント資料を持っている人は、11番プリントの1枚目の左上の方に行きますが、ここはちょっと読んでおきます。国立の記述問題などで、このような煩悩の説明を求められた場合は、属性に対する執着、妄執、哀愁、妄念などの語句が使えます。例えば、出家をためらう理由を問われた場合に、何々への哀愁を立ち難くなどと書くことができます。これは大事なポイントですね。記述の時に仏教的な、例えば出家にまつわるような話が出てきました時に、なぜ出家をためらってるのか。それは、まあ今いろいろ単語は出しましたけども、まあ全部ひっくるめて言えば執着っていうことですね。その属性に対する執着が立ち難いということになるということですね。もしくは、出家をするための説明として、その属性に対する執着を全て断ち切るために、なんていうふうに書くこともできます。まあそれをそれぞれにもう少しかっこよく言いますと、例えば愛情の愛を使って哀愁、それは愛する人に対する執着ってことになりますね。それが、妄執ってね、みだりに執着するってね、妄執ってことにもなりますけども、まあいろいろな単語っていうのも全部執着なんていうふうに、書き表すことができるわけですね。最後に平成3年のセンター本誌の、問いの語で、吉野に院政している吉野の宮が2人の姫君を都に送り出す場面で、長年吉野の宮に仕えた老女房までも一緒に都に行かせた、その理由が問われていますが、その正解の選択肢は、一切の続縁を絶った環境を作りたい、とあった。まあ、この場合、そういう一切の煩悩から離れようとしているというような解釈ですね。つまり執着を断つという方向で、解釈はできると思います。最後に一言言っておきますが、最後に書いてあること、ところで以上述べたことは、いわば悟り澄ました理想的な出家の理念です。現実には、例えば平安期の女流文学のようなかなりウエットな感情、つまり、すっきりとこう全ての執着を捨て切ったというような、出家話ではなくてですね、かなりこう未練たらたら、そういうウエットな感情がまとわりついて、属性への未練や恋人への当てつけなど、涙涙のうちに出家を遂げてしまうような生悟りの出家発心譚も、数多くありますので、全てをですね、この空の概念で、明確に割り切るということができない時もあります。ということを最後に付け加えておきます。以上がナンバー1についての解説でした。